使徒行伝の14章の1節から1節から、10節までですね。1節から10節までを、ご一緒にお読みいたします。二人は異邦に赴任て愛ともにユダヤ人の街道に入りて語りて、これによりてユダヤ人およびギリシャ人をあまた信じて、しかるに従うのユダヤ人ら異邦人をそそのかし、兄弟たちに対して悪意を抱かし、二人は愛さしくとどまり主によりて臆せずして語り、主は彼らの手により印と不思議とを行いて恵みの御言葉を明かしした。ここに町の人々を相分かれて、ある者はユダヤ人に組みし、ある者は人たちに組みつけ、異邦人ユダヤ人およびその司ら愛ともに人たちを恥ずかし、石にて打たんと企てし、彼らは悟りてルカオニアの町なるルステラ、デルベおよびそのあたりの地に逃れ、賢に行って福音を述べす。ルステラに足を空き人ありて差し、生まれながらの足なえにてかつて歩みたることなし、この人パウロの語るを聞いたる。パウロをこれに目をと、救わるべき信仰あろう、大声に汝の足にてまっすぐに立てと言いたれ。彼踊り上がりて歩む。まあそこまでですね。そうですね。これは13章の方から続いてきてるわけでございますけれども、アンテオキの教会からパウロとバルナバの2人が神様に、選ばれて、そして安守礼を受けて伝道に、外地の方にですね、伝道に出発しなさいという、そういうことでございます。13章から読んでいただければね、見えてくるわけです。聖霊によって2人が使わされたということで、神様によって使わされていく、使徒というね、使徒、使わされた方を使徒というですね、パウロもバルナバも使徒という、イエス様の十二使徒とはまた違って、他に12人ほどこうして新約時代に聖書には使徒と呼ばれる方々が書かれてありますけど、パウロもその一人ですね。バルナバもその一人。この二人は要するに、パウロも生涯において4回ほど伝道旅行という、旅行とは名前がついてますけど、伝道のも大変な困難の中に、推し進めていかれた伝道ですけども、これ第1回目ですよね。第1回目の、伝道ということでありまして、アンテオケというのは、そうですね、ユダヤの北の方、イスラエルの北の方にあります。そこから船でクプロ島に渡り、クプロ島から、今のトルコですね、ガラティア地方というですね、今のトルコ、強国ですから、トルコは今、そこに渡って、行くというね。だからこのイコニオムにて愛ともにユダヤ人の街道に入って語り、イコニオムから、さらに中部の方に入っていくわけでありますけれども、ピシデアのアンティオケというのは、アンティオケでもそのトルコの方のアンティオケの方にまで行くわけでありますね。そこに後にコロサイの教会も建ってくるし、 まあ、この第1回目の伝道旅行の最大の収穫の一つは、テモテが救われてきたということなんだと思うんですね。まあこの後にパウロはテモテに手紙を書いて、テモテ全書公書、まあ、テモテはまた牧師になり使徒となっていくわけでありますけれども、まあ、そういう器がここから、まあ、起こされてきた。まあこの時はまだ本当に大変な、まあ、中で、悪魔も妨害するものでありますから、いろいろな邪魔も入るし、まあ、福音は語られていくわけですけども、まあ、まずは街道に入って、ユダヤ人およびギリシャ人あまた信じたりとありますけども、まあ、その中でやっぱりこの、大勢の方が信じれば信じるほど、まあ、そこで驚異的な思いを持ってそれを見る人も出てきて、まあ、利害関係がそこに生じてきますと、まあ、やはり半分はパウロに、従ったけども、半分はそれに反対する側の、まあ、反対勢力も起こってくるっていうことになりますね。だからどんなに、まあ、素晴らしい神様の技働きがそこに表されてきても、まあ、それに酔いしれているといつの間にか悪魔サタンに滅ぼされていきますから、やはり伝道というのはそういうものではないわけでありますよね。でそこにこの教会が建設されていかなければならないし、またそこから選びの牧師としての器が起こされてこないといけないし、そのためには本当に多くの戦いがあるわけでありますね。ですから、まあ、もうこの、まあ、初っ端というか最初からこういう伝道が始まったところからもうすでに、悪魔サタンの、まあ、妨害というものに見舞われるわけで、まあ、それも悪魔サタンだったら怖くないんだけど、悪魔サタンにそそのかされた人々、人間がそこにいる以上はなかなか厄介な問題であります、はい。だからしかしイエス様もまた働いてくださいまして、3節にございますように、2人は久しくとどまり主によりて臆せずして語り、はい、まあ臆せずして、臆することなく堂々と、恐れることなく臆することなく堂々と福音を語っていった。そこにおいて主は彼らの手により印と不思議と行いて恵みの御言葉を明かししてくださる。でイエス様も働いてその彼らの語った福音というのは神の言葉と神のお明かしですよね。実際にこういうことがありました。我々もこの福音を語っていきます。福音というのは喜びの訪れですけども、また勝利の訪れでもあるわけです、うん、ですから戦争に勝ったって言ってですね、伝令が喜んで走ってきて、そして勝利したというお告げを、まあ、告げをに来るって、それが勝利の福音と言葉の語源ですよね、うん。ですからこのイエス様が十字架にかかって死んだけれども、実は死んだことによって我々の死を滅ぼしてくださった。ご自分の死によって人類を悩ませ苦しめていた死という問題を滅ぼしてくださった、十字架における勝利を私たちに与えてくださった、死の問題も病の問題も経済の問題も皆イエス・キリストが十字架で背負って滅ぼしてくださった、悪魔サタンが支配していたこの権勢からをイエス・キリストは十字架で剥ぎ取ってそれを十字架につけてくださった。我々を責めるものはもう一切なくなってしまった、まあ、こういうことで、しかもそれだけじゃありません。夜にまで下っていかれて、そして凱旋3日目に復活して、うん、蘇ったと、蘇から帰ってきたと言いますね。蘇って、そして、40日後に天に昇っていかれ、 それは凱旋していかれ、そしてこの地上に教会を設立してくださ、ね、置いてください。その教会に、聖霊が下ってきた、あるいはまた聖霊が下ってきた、そこからもう教会が始まった、いうことですね。それからその同じ日に、そうですね、120名ばかりの人が聖霊を受けた、その同じ日に、3000名の人々が洗礼を受けたわけです。だから3120名の人からこの教会はスタートした。まあバブテスマ、水奴隷のバブテスマから始まっていった。しかもそこにはもう勝利したキリストの権威が、置かれておりますから、まあこれは我々の福音ですね。で、私たちの福音が、まあ人たちもね、福音を述べて、また主も働いて、だけども人間というのはいろいろそれを見て、まあみんな喜べば、素直に喜べばいいんですけども、人間というのはいろいろと、まあ、目先の利害関係で動くもんですから、永遠の命よりも目先と、まあ、食べ物みたいなところであるんですよね、だから4節に、ここに町の人々相分かれて、ある者はユダヤ人に組みし、ある者は人たちに組みせり、もう半々に分かれて、そしてですね、ポールたちの福音を聞いて信ずる人々もいるけれども、またそれにですね反する人々も出てきた。だから我々はまあ福音を語りますけども、まあ、聞く人々によってこれは様々なんですよね。全く跳ねつけて聞かない人もいますけども、まあ、半分聞いて半分聞かない人もいますけども、あるいは染み込むように全部吸い取ってですね、聞いて信仰が生じてきている人もいるわけ、まあ、いろいろそれは反応みんなそれぞれですから、まあ我々は福音を語っていくわけけれども、それを聞いて信じた、信仰がその中に生じた人は救われていくわけです、救いの信仰が生じてきているから、そこに、これはそうですから、まあ今週だったか先週だったか、慰霊祭を教会でいたしましたけれども、その時のそのまあ大勢の方々がいらっしゃっておりましたね。まあ東京の教会に今集って、その中にはご親戚の方でもう東京の教会にまで集って、いらっしゃって、まあ、そこまあその日はわざわざこちらの方にまあ来られた、すでにまあ慰霊祭にも出ていらっしゃいました。まあですから福音がまあ東京からまた地方にもあるし、地方からまた東京にもあるし、まあ本当にいろいろ、でもそのきっかけとなったのは、今振り返ってみると、そのご親戚のたった一人の、まあ要するにお父さんとお母さんと息子さんと3名いらっしゃって、その方々が教会に来られたわけですよね。なんかもう25年以上前の話だと思いますけど、それで水奴隷の救いをお受けになったわけです。だからその来られた理由が、まあ後で考えると、やはりその息子さんの心臓の病のために来られたですね、だから私のはあんまり詳しいこと知らないです、こちらの方は。まあこちらは福音を述べ伝えているだけですからけれども、やはりそのことを聞いて、どっかで聞いて、そして教会に行ったら、誠の神様がこの癒してくださるという信仰を持ったんでしょうね、だからそれだから聞いて信仰を持って教会に来られたわけです。で、私は全く知らなかったそういうことは、ただいつものように水奴隷のおすすめをして、聖霊待望をして、そして洗礼をして、で3名それで変えられたわけですね、だからもうそういう方々はもうずっとこう当時はもう来てましたから、今もそうですけども、当時はまあ病の癒しから、その芦屋の方にまで伝道に行くことになって、まあ芦屋の方にももう 福音はどんどん広まっていき、神戸、というか関西国はどんどん広まって、いってるわけで、だからこの間もある姉妹が、私ももうオークランド教会で剣道式が終わって、ここ 2,3 年はもうご存知のように外に出ないわけですから、ずっと教会の中にいて、快適に過ごさせていただいて本当にありがたいわけでありますけど、でも出ないからといっても神様は働いていらっしゃるんですね、うん、それから新さんから電話ありまして、先生今度もうこうしてですね、土地が与えられようとしてるんですけども、今もう住まいもあって、それはもうすでに前に与えられた、家も建てられた、土地も与えられたんですけども、けどももうまたこの土地が広くなろうとこうして、土地も与えられ、その必要も与えられてきたから、この設計士に頼んで、この家も建て替える、そしてそこにこの教会を建ててほしいとか言って、教会を建ててほしいとか自分でもう設計したっていうんです、頼んで、それであとはこれの費用が与えられるようにお祈りしてください、それだけだからっていう。それで、あ、そうですか。でもそれ聞いてたら、まあ、何のその自分のなんか話ではなくて、でもこの人たちにとってみればもう必要ないわけですよ、建物も、うん、だから何もなくて、ただみんなが集える教会が欲しいと、それから洗礼も、まあ、そこはまあ漁村なんで、漁村のちょっと一角なんで、まあ、そこで海で洗礼はよくしましたけども、もう海に行って洗礼しなくても、もう洗礼式場をやったり、こういうことであります、うん、じゃあもう本当に純粋にね、こう信仰を持って、信仰がそこに芽生えてるっていうのを私も感じたから、あ、信仰が生じている、じゃあお祈りしましょうだからその方は神様与えるんだから、もう何千万でも何億でも一緒ですよねっていうから、もうそれは一緒です、神様から見たら大した違いだよ、そう私も言うだけで言ってもらってます、神様から見たら一緒ですよ、何でもそんな関係ありません、うん、けどその方の中信仰が生じてるっていうのは不思議ですね、うん、そしてお祈りをしてね、それでお祈りをしたら、あれから1週間10日経ったんでしょうか、2週間経ったんでしょうか、まあそんなところですけども、もう本当に具体的にことが始まってきた、うん、もう思いもかけないところ、うん、だからこういうことが神様だなと、だからこの別にこの、今外にあまり出れない、遠くにも出れないからといっても、イエス様は働いていらっしゃる、奇跡と印と不思議を持って、やはりこの教会をそこにお立てになろうとしていらっしゃるんだろう、まあ、こういうふうに、これイエス様がなさることだから、まあわからないですね、私も、けどそこにお従いしていくっていう、まあ、人間の計画でやっていくとですね、なんかどんどん行き詰まっていきますけど、人間の計画と、この間もある方が、人間の計画と神様の計画はどこが違いますかね、こういうことであります、うん、私の経験上ですね、人間の計画というのは、それが実現してした、その実現した日ぐらいはまあいいにしても、その実現した翌週ぐらいから虚しくなっています、人間の計画っていうのは、それがわからないんですよ、みんなね。だから一生懸命自分の計画を立てて、自分のこの計画になっていくよって、そのなっていくところのプロセスが、まあのところまではいいわけ、それを目指してるときはそれ実現したね、翌週ぐらいからね、だんだんとね、空の空なるかな、全て空ないっていうね、空虚さ、虚無感に襲われてくる、うん、だから人間の計画とはそういうもの、まあ、別にこれは私が想像して言ってるんじゃなくて、体験から出たことだと思って聞いていただければいいわけですから、じゃあ神の計画っていうのはどうなっていくかというと、もうこれはね、楽しみが尽きない、喜びが尽きない、もう思わないところに、思わないところからこうなってくる、もう行き先のない、目的のない、旅行をしているようなもんですよね、これ。そうですよ、次はどこに行くんだろうかみたいな話ですから、神の計画に従っていくということは、もういかに素晴らしい、
もう喜びと感謝とロマンと、そうですね、冒険に満ちているかっていうね感じであります、うん、ですからまあそういうことでね、またまあ今からね、教会建てようとか何しようとかいうのは大変ですけども、まあ、またそういうことがなってきたか、はい、まあ思わないところで思わないことはまた神様なしてくださるなと。ですからまあそういうことで、まあ彼らもですね、このその伝道にイコニオムに伝道に行ったわけですよね。そして臆せずして福音を語っていった。神様も働いてきたけれども、そこに悪魔サタンの妨害も起こってきた、うん、これ予想しないことが起こっていますね。悪魔サタンも人々を扇動して、そしてですね起こって、そうした時に、この五節にありますように、違法人ユダヤ人およびその司ら愛ともに人たちを恥ずかしめ、石にて打たんと企てしに、もう石で打たれたらもうこれは痛いでしょうからね、うん、まあ、痛いところじゃありません。だからこれはこうそこに伝道に行って福音を述べ伝えて、主もまた働いていったのはいいんだけれども、一旦ここは逆らおうということですね、うん、でそこでこの、彼ら6節悟ってルカオニアの町なるルステラデルベおよびその辺りの地に逃れと書いてある。逃れていった、なんかこれ逃れているようだけども、やはりそこらが神のご計画があるわけ、そこに、はい、だからこの、ルステラデルベってちょっと南の方、まあ、また港の方にね、まあ到着したらその港の方にまた戻って、少し戻っていったと、まあ、その辺ですよね、このテモテが、テモテの出身っていうのは、だからそういうところからまたこの器が起こってくるっていうこともあったわけですか。人間の計画ではなくて、まあ、そういうことが起こってきたけれども、そこに逃れていった先でまた福音を述べ伝えた。7節、彼ら賢にいて福音を述べ伝えた。だから人間の計画と神の計画というのは違うわけですよ、うん、それから人間の計画っていうのは、見かけは、見栄えはいいわけね。なぜかというと自分で見栄えよくやっていくから。神の計画っていうのはなんかちょっと 見栄えが悪く見える時もありますよ。そう、なんか逃れていったっていうところで、そこでまた福音が伝えられている、うんうん、だけれども神様の前には誰一人高ぶることができないようにしてくださってますから、まあ、それでいいわけですよ。私は福音を述べ伝えたって言って高ぶって傲慢になってひっくり返ってもしょうがないわけですから、ですから逃れていったんだけども、そこで福音を述べ伝えた、まあまあ、ところがこのルステラに足弱き人ありて座しいたり、生まれながらの足ないたかつやみたいな、生まれつきこの自分ので立って歩けなかったような、まあ方ですね、うん、こういう方がいらっしゃった、だからこれは、まあまあ、肉体的な面でのこれは、まあ、目で見える、まあ、病ですね、問題けれども、目で見えないこの精神的な部分から言えば、自分の足で立って歩けない人はたくさんいるわけですよ。あれはまた経済的にもまだ自立してない、大人とはなってるけれども、ね、成人はしたけれども経済的にもまだ自立できない、うん、そういう人もたくさんいるわけですよ、うん、だから人のことばっかりともこれ思えないわけ、うん、だから見えるところは生まれた時から自分の足で立って歩んでない、うん、だけどこういう方々は肉的にも精神的にも霊的にも多いんですよ。霊的に言ったらもうほとんどの世の中の人は信仰に対する知識がほとんど音痴というぐらいゼロですから、全く目で見える自分の足で立って信仰している人はいないですよね。まあ世の中の人はね、我々のようにイエス様をあがめて進んでいる人もいません。だから まあこのその方がパウロの語るを聞き至るが、はいね、まあそういうことでこの方の病が癒されてきた、はいはい、でこの方が病が癒されたということを見てね、この十節を見ますと、群衆パウロのなししことを見て声を上げ、ルカオニアの国言葉にて、神たち人の形を借りて我らに下りたまえりと言い、まあ人々は驚嘆したわけですよね、うん、もうずっとですね、みんなこの知ってる人ですからね、生まれながらにもう一日中、まあ、座って物乞いをしていたか何か、まあ、そういうことしかできなかったかもしれませんが、まあその方が突然自分で立って歩き出した、これはまあ驚嘆すべきことですよね。だけど世の中の人のものの見方というのはまあ間違っているというかずれているというか、あの思い込みというか錯覚なんですよね。群衆パウロのなししことを見て、パウロのしたことだと思ったわけ。パウロがこの人を癒したんだと思ったわけ、人々は。パウロがその人の病を治したんだと。これが世の中の人々のものの見え方、うん、つまりこれが錯覚なんですね。間違ってものを見えている、うん、だからでも、まあ、世の中の人はそういうもんですよね、うん、だからパウロとこの、まあ、パウロと、バルナバですね、パウロとバルナバをまあ、崇め立て祀ってしまって、神様に祭り上げてしまって、それから犯罪を捧げようというそういうところまで来るわけであります、うん、でだからそれはパウロがこの人の病気を治したんだというそういうですね、まあ錯覚なんですね、うん、だから後にそこでパウロはバルナバもパウロも人々にそれは違うんだということを、まあ、言い聞かせるわけでありますけれども、けれども、まあ、世の中の人はそういうふうにしか見ませんよね、うんうん、でもまあ実際はでもそうじゃない、パウロのしたことというのは、まあ、3つほど大きく3つほどここに、まあ、分析するとね、まあ、あんまり分析する必要ないって言われないかもしれないけどもまあ分析すると、まあ、パウロのやったことは、まあ、3つのこと、まあ、逆に言うと3つのことしかしてないわけ、うん、まあ、パウロが病気を治したわけじゃなくて、パウロのしたことは、まず最初にしたことはこの、7節にありますように福音を述べ伝えた、パウロのしたことは福音を述べ伝えたということ、この福音というのは、イエス・キリストの十字架の福音であるわけですね。キリストが十字架において我々の罪を背負った福音というのはそれだけじゃありません、我々にまたですね、の病も背負ってくださった、十字架で処理してくださった、我々の経済的な問題もイエス様は十字架で背負ってくださった。だからこの三つの病から経済問題から死という問題から我々は救われた、救われることができる、キリストを信じて、そうですね、我々にこの救いの道が開かれている、まあ、これがこのまあ福音ですよね。まあもうちょっとさらに言えば、悪魔サタンに対して我々は勝利を得た、まあ、いろんなことがあったというか、とにかく福音を述べ伝えた。そうしたときに、まあ、もう一つ次にパウロがしたことは 何なのかというと、それを聞いてる人の中に、それを聞いて、ね、たくさんの人が聞いてたと思いますよ。たくさんの人が聞いてたとは思いますけど、たった一人の人がそれを聞いて、その信仰がその中に生じているっていう人がいたわけ。パウロはそこに目を留めた、 みんな聞いてる人はたくさんいても、みんながみんなね、その信仰がそこに発生してるわけじゃない。信仰は聞くことから始まる。信仰は聞くことから始まる。でもこの人の中に信仰が生じているということをパウロは目を留めたというわけです、はい、この9節に、この人パウロの語るを聞きたるが、パウロこれに目を留め、救わるべき信仰あるのをそこで認めたわけです、はい、あ、この人には救われるために必要な信仰がある。まあその時の救われるというのは病の癒しのことだと思うんですけどね、うん、まあ救われるという意味の中にはたくさんの意味が含まれてますけどね。水と霊によって天国に行けるのも救いですけど、まあこれが一番メインですけどね。けども病からも救われます、ね、それからまた経済的な問題からも救われます。パンの問題からも救われます、ね、まあこういうのが我々の福音であります、だからそこにその信仰が生じていたわけ、でそれを認めた。他にも聞いてる人いたんだけども、この人にパウロは目を留めた。なぜかそこに救われるべき信仰が あったから、信仰が生じ始まっていたからと言っていいと思いますね。それで3つ目としてパウロがやったことは、汝の足にてまっすぐに立てと。これがパウロのしたことはこの3つしかないんですよね、言ってみれば、まあ汝の足でまっすぐに立ち上がりなさい、まあここには書かれてないけれども、まあ聖書全体を見ていけば、イエスキリストの御名によって立ち上がりなさい、ね、このイエスキリストがあなたのその病も十字架で皆背負ってくれたから、まあ、あなたはもうその病になってそこでじっとしてる必要はありません、そうですね。でこの人がに向かってそう言った、そうですね、だからこのこれはパウロがこの人の病気を治したわけじゃないわけ。パウロがしたことはこの3つしかない。福音を語った、ね、そしてその聞いてる人の中に信仰が生じてる人を見つけた。そしてしかもその人はどうも病の方である、立って歩んだことないようなお方である。でその人に立ち上がりなさいと言った。まあこれだけのことなんですね。それからだからこれだけであってはそこに神様の奇跡は起こってこなかったと思います。それに今度はその病が癒された人も3つぐらいのことを行っているわけです、まあ、分析すればね、病が癒された人、この癒された人とパウロと両方が噛み合わないとこの奇跡は起こってこないですよね、神の働きは、だからこの病の癒しを奇跡を受け取ったこの方は何をしたかというと、まずここに9節に書いてあるように、この人パウロの語るを聞いた。まず聞いた。聞くことから始まるの信仰というのは、だからパウロの言うこと全然聞かない人もいたろうし、素通りする人もいたろうし、半分聞いて半分信じなかった人もいたと思いますけど、この人のように、まあ、スポンジに水が吸い込んでいくように染みていくようにずっと聞いた。この人は全部受け入れた、そして次にこの人は何をしたかというと、信仰を持ったわけですよ。自分の中に生じてくる信仰を打ち消さなかった、否定しなかった、その信仰を保った、信仰を持ったわけだ。頭では分からないけれども、この方の言ってることは誠であると、私はそれを信ずる、信仰を持ったわけ。そして3番目にこの人は何をしたかというと、このパウロが汝の足にてまっすぐに立てというのを聞いて、彼は立てないという自分の、そうですね、身体的な、まあ、状況にもかかわらず、立ち上がったわけだ。立 立ち上がろうとした、実際に行動に起こした、信仰を持ったということは、その時点ででは救われるために自分は何をなすべきかと思ったということです。信仰を持ったということは、次に自分はじゃあ何をしたらいいのかと思うんですね。救われるためには何をしたらいいのか、これが信仰を持ったという状況ですよね。そうした時に大声で、あなたの足でまっすぐ立てとこう来たもんだから、彼は何も考えず何も思わず立とうとした、その瞬間に癒されていた、立ち上がったわけです。だからパウロはこの人を癒したんじゃないんです。それは間違った、あの世の中の信仰宗教とか世の中のなんかあの偶像系はそういうふうに思うかもしれませんけど、そうじゃないんですよね。神様の働きが表されてきた。しかしそこにはですね、それぞれのこのなすべき条件が噛み合ったわけですよ。これが噛み合わないと、だから聖書もまああの昔東京に教会の神学生ね、あのある年配の先生が荻窪の駅で、あの路傍伝道ね、荻窪の駅で伝道してた。でそこに何か何人かの人が聞いていた、ね、そしてそこにですね、なんかあもう本当にあの立ち上がらないで座り込んで、あの足のやっぱり悪い方がいらっしゃったようですね。そしてその方に、あこれはちょうど聖書の場面のこの再現だと思ったかもしれないけども、その方に、何時の足って立ち上がれってですね、その先生が言ったそうであります。したら何をしっけえなって言って怒られたっていう。その人は信仰がなかったから、まあ、無理なんや、それだから。だから相手の信仰ちゃんと見ないとね。だからパウロはその中でその目を留めた人が信仰を持ってたから、それは救われるべき信仰を持っていたから。だからそうなったわけ。でその先生もなぜならなかったかと、聖書にそう書いてあるのになんでならなかったかと思ったかもしれないけども、けどもそれはならないですね。だから聖書というのはまあよく読まないと、聖霊によって導かれていかないとなりません。けれども、でもその教会に来られた方はどっかで教会の話を聞いて信仰を持ってたわけ、自分の中で。この教会に行って、そして何かなすべきことをしたらこの自分の子供の病癒されると、それは私も知らなかったんだけど、まあもだから水取りの救いを受けて、そして喜んで帰られた。で帰られて、それから1ヶ月ぐらいしてからだと思うんですけどね、私が街道でお祈りしてた時に、その紙袋下げてこう入ってきた2人のご夫妻がいた。それがその時に救われたその方なんですね。それから私がこうひょっと目を開けて、なんか知らない人が街道に入ってきたなと思って、そしていたらそのご主人が治りました治りました治りましたってそればっかり言うもんだから、何をこの人言ってんだろうかって、そう思ったわけであります。だからその治りましたの何も、私はその子供さんが病気だったことも知らされて知らなかったわけであります。そしたらその話を聞いたら、いやもうもうなかなか難しい名前の心臓の病気で、それからもう病院に行ったらもう治って、そして手術もしないで、大丈夫だと言われた。ああ本当に治りましたって言ってですね、感謝してるわけですよ。でそうすかつってなんかお土産いただいて、あ感謝したっつって、まあ私の方がきょとんとして何が起こったんだろうかと思ってたんだけど、まあイエス様が神様が働いてくださったわけであります、だからそれからその方々には二度ともそれ以来お会いしてないわけですけれども、まあそれからはですね会っていないわけですけれども、その方からこのご親戚に福音が行き、そしてその親戚の方が救われ、そしてずっとそれは今日に至ってる。でだからそういうことを思い出してね、慰霊祭が終わってから、その方のその息子さんって今どうしてるんですかって、もう息子さんのことを気になって、そしたら、いやもう元気で、まあ、結婚してもう子供ができて、 そしたらその子供さんにまた救いがまあ行かなきゃいけないんで、またこうお祈りをしていると。だから主イエスを信じるさらば何時も何時の家族も救われるんですから、だから、こういうのは神様の働きであり神の技であり、またそこに教会がこう建てられて起こってくるっていうのも神様のなせる技だと思います。ですから、そういうことを見たときにね、この救わるべき信仰あるのをポールは認めた、ね、だからパウロの方にね信仰があったというわけでもないというか、まああんまりパウロの方には信仰が必要ないんですよね、その時私もそうだね。私も数々そうした奇跡と印と不思議が教会で起こってきたけども、信仰を用いていく時も必要だけども、でも信仰が必要でない時もあるんです、が多いんですよ。でこれはこれと同じことはこの使徒行伝の3章にも出てきますよね。ここはペテロですけども、これはペテロとヨハネ、使徒行伝の第3章、ペテロの、使徒行伝の第3章はもうご存知の通りよく読んで、いらっしゃると思いますから、この6節、7節、8節ですね、6節、7節、8節をご一緒に読みましょう。ペテロを言う、金銀は我になし、されど我にあるものを何時にあた、ナザレのイエス・キリストの何よりて歩む。すなわち右の手を取りて起こししに、足の甲とくるぶしと立ちどころに強くなりて、踊り立ち歩み出して、かつ歩み、かつ踊り、神を賛美しつつ彼らと共に宮に、はい。ここも同じことが起こってきてますね。だからこの二つこう合わせてみると、このペテロが言ったように、この、6節の後半にあるようにナザレのイエス・キリストの何よりて歩め、だからパウロも確かにこう言ったはずですよ。ナザレとは言ったかどうかじゃない、イエス・キリストの皆によって立ちて歩め、だからねこの、まあそのそういうことですよね。だから教会に来てまあ、そうして多くの病の癒しが起こって今日まで来てますけれども、全部それはですね、イエス・キリストの皆が行っているわけ。イエス・キリストの皆がそれを行った。だから、もちろん我々が信仰を用いていかなければいけないことはたくさんあるわけです。聖書の言葉が実現していく我々の上になってくるためには、信仰、必要なのは信仰です。けれども信仰を用いなくてもいい場合もあるわけ。それは信仰を用いなくてもいいんだけれども、我々に属しているもの、私たちが持っているものを知っていればいいわけ。そうですね。私たちがすでに持っているものに対しては信仰を用いる必要がないんですよ。そこはよく勘違いする人がいて、それは信仰っていう必要もないんですね。我々がすでに持っているものはただ用いればいいわけ。イエスの名、ただそのイエスの名について知らなければならないんです。そこにある権威、力、ね、だから私たちがすでに持っているもの、イエスの名、教会に置かれたこの特権、これは用いていけばいいわけ。だからそれを用いていくことがもう信仰っていうんだけども、それはもう大した何もことでもないですね。教会に来て油を塗って祈ればいい、それはただ信仰といえば信仰だけども、信仰があってもなくてもいいではなくて、それはただですね、我々が もうすでに持っているもの、我々に属しているもの、私がすでに所有しているものはもう用いるだけでいいわけ。それもちろん今信仰が多少必要だというのがさ、もうただそれだけ。そうですね、イエス・キリストの皆によって、だから聖書にはですね、この もし心に疑わず信ずるならばと書いてあるところもあるけれども、それとは別に、信じなくてもね、イエス・キリストの皆を用いていけばいいということもあるわけですよね、うん。まあ、あんまりそこをあの考えすぎて混沌してはいけないんだけど、だから信仰を用いなきゃいけない時もありますけども、はい、そうですね。けれどももうただ我々に与えられているイエスの皆を用いていけばいい、というところ。だからその場合も私の方では信仰を用いたわけじゃなくて、イエス・キリストの皆によって、だから私たちが福音を語っていった時に、あ、その聞いてる人がの中に信仰が生じてきて、私はじゃあ何をなすべきかというふうにこう思ってきた時には、我々はそうですね、じゃあ今ここでお祈りしましょう、ね、聖霊を受けましょう、ね、そうした時にそれに対して我々何も信仰を持たなくても、一緒にイエス様の御名によって聖霊待望を行っていけばいいわけです。そうしたら聖霊が下ってくるわけです。これは奇跡ですよ、考えて。これ以上の奇跡は本当はないんです。人が新たに生まれ変わるという奇跡以上の奇跡はないんです。だけれども、まあそれは聖霊が下ってきて、その人の口から異言が出てくる、ね、ハレルヤがもつれてきて異言が出てくるということは、これ奇跡なんですけども、それを我々はそうですね、目の当たりにしていくのに、何も何か信仰を用いて言ってるわけでもなくて、イエスの名を用いて言ってる、まあ、イエスの皆でお祈りしましょう、ハレルヤと主を賛美していきましょう、そうしたら聖霊が下る、はい、だからそうして我々が語る福音が、またそこに救いの信仰を見出したら、即そうですね、そしたらその人は、その人の霊は自ら立ち上がっていくことができる、新しく生まれ変わって、ね、そしたらその後ですね、神の言葉と、ね、教会の集会に集うことによって、いよいよその人の霊は強くなって、自ら立ち上がって歩むようになっていくわけ。だから、このことにおいてもね、ペテロにおいても、ヨハネにおいても、パウロにおいても、バルナバにおいても、ただそのこのね、救われるべき人は信仰を聞いて信仰を持つ必要があります。けれどもこちら側はね、何かそこでいちいち信仰をなんか持とうという必要はないわけでありまして、イエスの名によって、そうですね、まあ、バプテスマを、まあ、牧師はね、バプテスマを施し、あるいはまた聖霊待望するときにイエスの名によって祈っていけば聖霊が下ってくる。イエスの名のゆえに聖霊が下ってくるんです。イエスの名のゆえに、そうですね、まあ、イエス様の技がそこに表されてくるわけですから、そうですね、ですから金銀は、ペテロが言いました、金銀は我になし、されど我にあるもの、我にあるもの、私が持っているもの、金銀は持っていない、でも私はイエスの名を持っているということです。私に持っているものを用いるときには信仰は必要ないんですよね。ただそれを用いることは信仰だというのはそうなんだけども、もうすでに私に持っているもの、私が持っているものを、まあ、用いればいいだけです。だからだんだんと、そうですね、そこが、まあ、はっきりと見えて、まあ、信仰を私たちは用いていく時もありますね。それが必要な時もあります、ね、けれどもイエスの皆を用いて、いけばいい。またそれが教会に置かれてますから、教会に来て、まあ、イエスの皆で油を塗って祈ってもらうにしても、ね、また洗礼をしていただくにしてもね、教会に来て、それは。けど聖霊待望はもうイエス様が下すもんですから、どこでもイエス様の皆によって我々に、それから自ら我々の、そうですね、悪霊を追い出すにしても、ね、イエスの皆によって、追い出していけばいい、うん、ですから、 まあ、この使徒行伝の3章と、まあ、先ほどの14章を見たときに、そうですね、これはあのヨハネが書いてあるところだけ、まあもう、ヨハネ伝の、方を見ていきますと、ヨハネ伝ですね、でヨハネ伝の14章15章16章あたりに、このことはずっと書いてありますけれども、そうですね、ヨハネ伝の14章の14節を、ご一緒に読んでいきましょうね。ヨハネ伝第14章の14節、何事にても我が何よりて我に願わば我これをなすべし、はい、我が名というのはイエスの名、我々がイエスの名を持っているということをちゃんと私たちが知っておくことは大切です。イエスの名、これは私に属している、私のもんだと、教会に置かれているわけですけども、我々は教会に属しておりますから、キリストの体なる教会である我々一人一人にイエスの名が属している、私が持っている、うん、そうですね。だから私の名によって、何事にても私の名によって我に願わば我これをなす、この願うというこの言葉は私に求めるならば、うん、という意味ですね。求めるというのはなんか漠然と求めるんじゃなくて、あの当然の権利として求めるという意味なんですよ。私が受けるべき当然の権利として求めていく、だから与えられていくというわけ。だからまあヨハネも、ペテロもですね、金銀は我になし、ね、けれど私に持っているものはあなた当然の権利としてね、イエス・キリストの皆によって達してあるめ、うん、と彼らは求めた、うん、そこですね、そこに悪魔サタンが介在しているならば、彼らにもそこから出ていくように、離れていくように求めていくわけ、うん、それからパウロもそうですよね、うん、この信仰あるを見て、うん、その人は信仰なかったらこれいくら言ってもね受け入れていかないからそれダメなんですけど、まあ信仰あるを見て、ね、立ちて歩め、イエスキリストの皆によって立ちて歩めとこう言ったと、それはね要求なんです、はい、ですから、何事にて我が何よって私に願わば、ね、イエスの何よって、イエス様に当然の権利として要求するならばそれがなっていきます。これが今の時代、新約時代、これは旧約と全然違うんですね。私たちに与えられている特権です、イエスの名によって、ね、そして、じゃあお祈りしましょう、聖霊対抗していきましょうって言ったら、当然そこに聖霊がその人の中に下ってくるわけ、そうですね、ですから、でもここにはあのそうですね、互いに愛愛すべしというね、愛ということがずっとこう書かれていて、それから、15章に行きますとブドウの木の例えの話が出てきて、ね、この、何じら16節、何じら我を選びしならず我何じらを選べ、ね、こういう言葉になっていますね、それから17節、これらのことの命するは何じらの互いに愛愛せんためなり、だから私たちがこの信仰と愛ということは密接に関係があるわけ。それからイエスの皆がもう我々に与えられている我々の当然のこの特権、そうですね。そうして今度16章に入りますと、そうですね、こう何と書いてあるかというとですね、 この23節ですね、23節24節、ヨハネ伝第16章の23節24節、ご一緒に読みましょうね。かの日には何じら何事をも我に遠まし、まことにまことに何じらに告ぐ、何じらのすべて父に求むるものをば我が何よりて賜うべし、何じら今までは何をも我が何よりて求めたることなし、求めをさらば受けん、しかして何じらの喜び満たさるべし、はい、まあ、14章の時と同じようなことが書いてあるように思うんですけど、まあ、ここは違うんですよね。14章の時とこの16章の時、ここはお祈りの約束、イエス・キリストの御名によって、そして我々異言で祈りますけれども、またイエス・キリストの御名によって二人のものを心一つにして祈っていくということがありますね。でイエスの名によって、我が名によって父に求むるものを、先ほどは私の名によって我に求めば我これを成すって言って、ここはここは私の名によって父に求むるものですから、これはお祈り、ここはお祈り、ですから、23節、かの日にはっていうのは今の時代、我々の今の時代、聖霊時代、聖霊を受けている私たちの今の時代には、何時ら何事も我に遠まじ、まことにまことに何時らに告ぐ、何時らのすべて父に求むるものをば我が何よりて賜うべし、何時ら今までは何をも我が何よりて求めてる。だからお弟子さんたちはそれまでイエス・キリストの名によって祈ったことはなかったんです。これから私の何よって祈りなさい、私の何よって祈ったらあなたの祈りは届いてきますね、求めをさらば受けん、しかして何時らの喜び満たさるべし、まあ我々こうして祈り、イエス・キリストの名によって祈っているわけけれども、それだけじゃないですよ。イエスの名を我々は用いているのは、けれどもイエスの名によって祈っていく、その祈りは答えられていますね、はい、けれどももう一つは14章にあるのは、私の名によって私に求めなさい、はい、だからペテロもパウロも祈っていない、一切祈りはしてないんです、そこで、うん、ただイエス・キリストの名によって立ちて歩め、そういった時にそこで彼は立ち上がった、うん、そこに神の働きと印と技が起こってきたんですね、うん、ですからこういうことが教会を通して私たちに与えられている特権であります。特権、だから特に私たちが福音を語って、そして聖霊待望していこう、ここでじゃあ聖霊を受けましょう、お祈りしていきましょう、ね、そういう時に、イエス・キリストの名によって聖霊待望が行われていけばいいわけです。そうした時にそこに聖霊が下ってきます、そして我々の福音によって人が救いに預かって、そこからまた教会に導かれて、そこに神様も働いて奇跡と印と不思議、病の癒しというのはもう本当によくわかる、神の働きですけれども、けれども目ではちょっと分かりづらいかもしれないけれども、この精神的な病も癒されていくんですよ。だから精神的な病も癒されていくんだけれども、それも我々の福音とともに、癒されていくんですけれども、神の言葉をその人が少しずつ少しずつ学んでいくことによって癒されていくことが多いですね。私の過去の経験から言うと、ただ突発的にパッと精神的な病がパッと癒されたということもまああるかもしれないけども、けれどもその後教会に来て聖書の神の言葉に触れて、神の言葉がその病を癒していく、それはそうですね。だから、これもね非常に重要なことですよ。神の言葉を私たちが、いただいていく、ね、そういうことによってね、この精神的な病がね癒されていくことはたくさん見てきましたから、これも非常に、重要なことですね、ということで私たちは、 この、まあ、最後にローマ書ちょっと言いましょう。ローマ書ね、使徒行伝の後ローマ書でありますが、まあ、ローマにも教会が立っていくわけでありますけれども、そのローマの教会に宛てた手紙ですよね、これは。だからこの、このローマ書の第一章の、16節をご一緒に読みましょう。ローマ書の第一章の16節、我は福音を恥とせず、この福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信ずる者に救いを得さする神の力たればね。はい。すべて信ずる者に救いを得さする神の力。我々の語る福音は、ね、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも日本人にも何人にもですよ。はい。ね、ユダヤ人だけじゃありません。異邦人も。ね。すべてもうその人種に関係なく、まあ、男女性別に関係なく、年齢に関係なく、全く一切関係なく、ただそれを聞いて信じる人は、その中に信仰が生じてきた人には、我々はそれを認めた時には聖霊大暴をね、行っていけばいいわけです。一緒に祈りましょうと、こうですね。そしてまた時間をね、見て教会に行きましょう。バブテスマ、教会に行けないところの場合はまた牧師に来てもらって、そこは伝道が始まっていきますからね、でもそこにもまた教会がいずれ立っていくということになりますよね。それから、まあ、病の我々の福音の中には病の癒しのお証があり、それから経済的な問題から救われてきたお証があり、そういうことですよね。だから、この福音は全て信ずる者に救いを得さする、この救いを得さするというこの救いという言葉の中には、病の癒しも入っている、経済からのパンの問題からも救われてこなきゃいけない、まあそういうことである。だから病の癒しを得さする神の力でもあるし、経済的な救いを得さする神の力でもあるし、あらゆるものから我々を人々を救う神の力、我々の語る福音はその時その時その時の神様の導きと、その相手の必要に応じて必要なものを語らされていくわけ。神の言葉とはお証し、けどもそれを聞いた人が、今必要な悩み問題から救われていくためには何をなすべきかということをこう感じていったら、それは信仰が生じてるわけだから、じゃあお祈りをしましょう。異言という異言で祈りなさい、異言を語っていく、これが重要、そして聖霊を受けたら、その後も自分でもいいから教会にもお集まりにも集うように、それから自分でも異言で祈っていくように、聖霊を受けるということと、だんだんとその後聖霊に満たされるという経験をして、聖霊に満たされる経験というのは重要ですね、そしてこの神の力なんだということ、神の力というものが表されていく。だから教会も立ってくるわけ。目で見える形で立ってくるわけですよね。だからこれは本当不思議だなと思うところで、ございますけれども、まあ、一つご一緒にお祈りをいたしまして、ご一緒にお祈りをいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ライナ